表朗読を行いたいと思います。本庁の箇所は出エジプト6章の1節から9節、第3版をお持ちの方は旧約の104ページ、第2版をお持ちの方は旧約の95ページとなっております。では振り出しましてよろしくお願いします。聖書を読みいたします。それで主はモーセに仰せられた。私がファロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに連れて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主である。あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった。ありがとうございました。それでは本日は落胆から希望へと題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
以前私たちの教会に何度かお招きしたことがある岸義弘という先生がいらっしゃいます。毎月1回伝道月刊誌ポポというのを取り寄せていますので、その編集者といえばお分かりになるかも分かりません。この先生はアメリカに小さい娘さんを連れて留学をされた4年ほどの期間があったようですね。子どもの語学習得率というのはすごいもので、小さい時ですともうある時から英語が母国語のようになってしまうんですね。で、4年間の留学を得られまして日本に戻ってくるということになりました。さあ、困ったことに、まあ、日本語がたどたどしい、どこに学校で学ばせるかということになるわけですね。どのくらいにたどたしい日本語になってしまったかというと、例えば私たちは全然苦にはならないですけれども、数の数え方でもですね、例えば鉛筆1本、2本、3本といって、よく考えてみれば本といい、本といい、ポンといい、これも体で覚えてるわけでそんな難しくない。ところが新しく日本語を勉強しようという人は難しいでしょうね。人間でも1人、2人、3人と言います。魚でも1匹、2匹、3匹といって呼び方が違うわけですね。だからこのひとみさんというんですけれども、このひとみさんは人間1匹、2匹、3匹って言ったりするそうなんですね。困ったものだということで、まあ帰国子女枠でなんとかということで、ある学校受験させました。そして1時間目の授業勉強が終わりまして、そしてまあ試験が終わりまして、運動場に出てくるお父さんの岸義弘先生が娘を見るとがっくりきてるので、これはダメだなと思ったの。 2時間目は国語の試験でした。先ほども言ったようなことがありますので、もうこれはダメかなと思ってた。本当にダメな顔して戻ってきたんですね。でそんなことが4科目ありまして、昼が終わりまして合格発表ということになります。グランドに出まして試験官の先生が出てまいりました。で岸先生も親子も一緒にそのグランドに行ったわけですね。そしてその試験官が言いました。今回は50人受験していただきましたが、5人を受け取らせていただきたいと思いますと。10倍かとこう。ダメだろうな。じゃあ、お名前をお読みします。岸ひとみさん1番に言われた。それで5人言われまして、やったーと思ってるんですね。でもどうしてかな、あんなに成績が悪いと思っていたのにと思って校長室に行ったんですね。先生ありがとうございました、本当に、引き取っていただいて本当に感謝しています。で一番最初に呼ばれたけれども、あれ成績一番ですかって言ったら校長先生が、はい下からなんですって言われたんですね。よくなかった子供から5人引き取ったそうです。なかなかシャレだ。他の子供はどこの学校でも行けるかもわからないけれども、うちの学校でこういう子供を引き取らせていただきます。今立派に、結婚なさってわけですね。まさに落胆から希望ということになるわけです。私たち日本人は先細りの人生を嫌います。まあしかし体的にはやはりこう先細りになってしまう傾向があるわけですね。それよりもむしろ後よしの法則というか、後が良くなっていくとか末広がりであるとか、こういうことの方がずっとずっと嬉しく思うわけです。ところがなかなか現実にそうならない。でも聖書を読みますと、聖書の世界というものは落胆から希望へ、末広がりの人生なんです。今日は落胆から希望へに対してメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りしますので黙祷にしてお祈りください。天の父なる神様、あなたの尊い清い皆を賛美します。お一人お一人とともにこうして今第二礼拝に導かれて、あなたの御言葉を聞こうとしています。落胆から希望へ、あなたはそう語ってくださり、またそうしてくださいます。お一人お一人がそれぞれの歩みの中で様々な状況を経験なさることがありますけれども、どうぞ御言葉に従った力と希望と励ましを得ることができますように。今からの時を見て委ねて、尊い救い主イエス様の名として祈ります。アーメン。さてお話は、今から3500年の昔、イスラエル人にとっては屈辱的な時代であったんですね。それはイスラエルの民がエジプトにおいて奴隷としてこき使われていました。あのピラミッド建設の時、あるいはスフィンクス建設の時というようなことで、労働力としてひたすら酷使されていたんです。そんな時代に彼らは神に叫びを上げて、神様助けてくださいという、そういう、まあ、祈りや叫びのような祈りを捧げていたわけです。でその時に神様は、あの映画の実会にも出てくるモーセという人を通して、神様はイスラエルの民を解放するという、そのような計画をなさったわけです。その時代、今から3500年の昔、つまり紀元前1500年くらいの時代のお話なんですよ。そうした中でまず最初にお話したいことは、この落胆の原因ということです。9節をご覧いただけますか。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい貿易のためモーセに聞こうとはしなかった。神様はモーセを通して解放の約束を与えられましたけれども、この言葉を聞いても民は落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった。もちろん耳はしたでしょうけれども、それを信じることができないということなんですね。よく言われることに、涙で曇った目には空を見上げても星々が見えないってよく言うでしょ。実際に辛いことが非常に大きいとですね、涙が出て空を仰いでも夜空の星々がはっきりは見えない、そういう時があります。 まさにそういう時だったということを言えるわけです。たくさんと激しい労役のために彼らはこの希望のメッセージを受け入れることができなかった。しかしさらに深刻なのはモーセ自身ですね。一節でそれで主はモーセに仰せられたとありますけれども、モーセ自身もこの時はまさに落胆そのものであったんですね。この時モーセは80歳の時であったということがわかります。その遡ること40年前、40歳、まさにこれは不思議な運命で、モーセはエジプトの王子として生活をしておりました。ユダヤ人なのにエジプトの王子として、まあ、育っていくわけです。ところが自分の体の中にはユダヤ人の血が脈々と流れています。しかし王宮を一歩出ますと、そこには同じ同胞の民が過酷な労働を強いられて奴隷としてこき使われているわけです。彼の心の中は本当にジレンマに陥って悩み苦しむわけです。そしてある日とうとう革命をしよう、彼らを救おうということで、出ていくわけです。ところが残念ながら大失敗に至ったんですね。大失敗に至っただけではなくて、エジプト人を殺してしまうという殺人の罪まで犯してしまうんです。ですから自分の仕事というか働きというか、そのことが大失敗、挫折したばかりか罪を犯してしまうというその汚名をも彼は受けなければならなかった。さらにはもしあえて言うならば、どうしてあの時イスラエルの民はこの自分の思いを理解してくれなかったんだろうかというか、他人への恨みつらみというか、そういう思いもあったに違いないと思うんですね。落胆の時というものは、なぜあんなことをしてしまったのか、どうしてああいうことが起こってしまったのかというように、その過去に縛られてしまうということが多いと思うんですね。一番の問題は落胆させる材料というよりも、この落胆させられてしまったがゆえに、その問題に縛られてしまう、未来が見えない、後ろ向きの人生、これが落胆時のいわば辛いことであるわけですね。モーセは80歳になっていましたけれども、もうしぶしぶ神様に後ろから突き出されるようにしてやってきたわけです。ですから絶えずしぶって、言葉の人ではないとか、私はもうダメですとか、知恵も能力もありませんとか、40歳の時ならまだしも、あの時は言葉の人、知恵の人、知識の人だったんです。権力もあれば財力もありました。40歳、一番働き盛り、その時に失敗したんです。だから彼自身もう80歳になって、権力もなければ、一回の羊飼いで何の力もない。心の中はあの時の失敗、自分の過去の暗い思い、こういうもののために彼自身は立ち上がることができなかったはずなんですね。落胆の時というものはそのようにして過去に縛られてしまう。問題は縛られるということが問題なんですね。しかしもしもあなたがそういう過去に縛られていることがあるとするならば、今日お伝えしたいことは、あなたを解放するところの神がおられるということを知っていただきたいんですね。じゃあどのようにして神は癒しをなさるんでしょうか。落胆から希望へと導かれる神の方法、それを見たいと思います。一節をご覧いただけますか。それで主はモーセに寄せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。民に対して今に分かるようになるという希望をお与えになった。またモーセにも今にあなたに分かるということを語られたわけです。モーセにとって先ほども言いましたように、自分の暗い過去の意味が分からない、そういう思いの中でいたわけですけれども、暗い過去の意味が一つ一つ克明に今に分かるというか、分からされていく、そういうことを経験しているわけです。彼が80歳であるということを思いますときに、この40年間は荒野で、まあ羊だけを しか見ない、 そして希望もなければ夢もない、そういうような人生を送っていたんですね。見るのは羊と、それから砂嵐と、またこの不毛の砂漠地帯だけであったんです。これに何の意味がある、こう思ったに違いない。ところが聖書をずっと見ていきますと、モーセが民に使わされてエジプトにやってくる。やがて映画でもあるようにエジプトの民に対する神の裁きが起こり、やがてイスラエルの民はエジプトのパロから解放されて約束の地カナンに行くわけです。あの航海が大パノラマみたいに本当に航海が分かれるというすごい大きな奇跡がありました。そしてイスラエルの民に導かれたモーセ自身がこの航海を渡り、そして約束の地カナンに行くわけですが、どういうわけか、このアラノに40年間も彼らは生活をしなければならなかったんですね。一種の不信仰や罪ということもあったの上でのことではありますけれども、アラノの生活を40年間過ごさなければならなかった。そして神に使わされてこのエジプトに帰ってきたんですね。それを思いますと、もしもモーセがアラノの生活の40年間を知らなかったのであれば、エジプトという大都会しか経験しなかったイスラエルの民を導くときに、このアラノに導かれてきた民をどのようにして指導者として成り立つかということを考えたときに、アラノの生活をよくぞ経験していたとやはり思うんですね。モーセさん、水がありません、食べ物がありません、砂嵐をどうしたらいいんですかというときに、例えば指を立ててどのあたりに水があるか、どのようにしていくかということを、アラノの生活を経験した指導者でなければ民を導くことはできなかった。そう考えていきますと、神様が今にあなたに分かるとモーセに神は言われましたけれども、アラノの無駄な生活の40年の意味が克明に分かってくるわけです。あの不毛の40年間がこのようにして今意味が理解できるというようにされてくるわけです。そう考えていくと、私たちの人生において落胆な人生を送っていることがあるかもわからないけれども、その時に意味を求めることはない。しかしやがて神が言われるように、今にあなたに分かるようになる。確かに神様ご自身がモーセに深く理解させてくださる、理解ができる、そういう時がやってくるということなんですね。そう考えていきますとね、神様という方はこの有能なモーセの時代ではなくて、有能な時よりも神が用いられるというのは有益な人だということがわかりますね。40歳の時はモーセはもう誰よりも抜きん出たような能力があったわけです。しかしその有能さは神の前にはあまり大したことではなかった。むしろ有益ということの方がはるかに80歳の時の方が有益だったんです。私たちの人間、私たちはどうかすると横一線に並べられて、有能かどうか、能力があるかどうかということを問題にしますけれども、神の前に有益な人になるということの方がはるかに素晴らしいわけです。そう考えていくと、人生の一切を用いられて、神はその御業をなされるということを思うわけです。さて、最後にお話したいこと、それは、落胆時において学ぶことは何かということなんですね。それは、神がすべてのことの主であるという、そういう神を知るということです。神様は2節、それから6節、そして8節で私が主であるということを繰り返されます。ちょっと読んでみましょう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。6節、それゆえイスラエル人に言え、私は主である。8節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。私は主である。私は主である。私は主である。と、この短い節に三度繰り返して神はモーセに語られるわけです。主であるというのはどういうことでしょうか。私たちの人間に起こるすべての事柄の全責任を私は主なる神としてあなたの前に示すということでしょう。 私たちが経験することの中には喜びもあれば楽しみもあるでしょうが、悲しみも苦しみもある、病気もある、辛いこともある。全て一切合切を含めて私は主である、そう神は語られるんですね。一人の人の証をしたいと思いますが、ここにキリスト教のトラクト、パンフレットがあります。ご覧になった方もいらっしゃるかもわかりませんが、レーナ・マリアさんといいます。皆さんからご覧になることは難しくもわかりませんけれども、この肘をついているようにして顎に、実はこれ手ではなくて足なんですね。レーナ・マリアさんという方は1968年スウェーデンで生まれました。生まれつき両腕がなかったんですね。そして左足が右足の半分の長さしかないという障害を持って生まれました。サリトマ児ではなかったんです。お母さんもそんな薬を飲んでいたわけでもなかった。ただ生まれた時にこのような障害を持っていたんです。ところが重い障害を持っていましたけれども、この障害に負けることなく水泳選手としてパラリンピック、ご存知ですね。でメダルも取られた。そして歌手としても世界中の多くの人々に深い感動を与えることで活躍していらっしゃいます。日本でもニュースステーションという久米宏さんが番組を持っておられた、そのニュースステーションでとか、あるいは黒柳徹子さんの徹子の部屋のゲストとして招かれて以来、日本のマスコミで大きく取り上げられて大きな反響を呼ばれたんですね。ニュースステーションでも招かれた時の番組を私はたまたま見ておりましたけれども、大変感動的でした。しかも自然体ですごく良かったんですね。で、トメイロさんがレーナ・マリアさんに尋ねます。僕なんかは指令だけでもこの五大満足であるんですけれども、レーナ・マリアさんはそうではない。でも僕なんかしょっちゅう死にたいなんて考えてしまうんですよね。でもどうしてレーナさんは体に障害があるのにそんなに生き生きと喜びがあるんですか、とこう尋ねました。その時にニコニコとレーナ・マリアさんは答えながらこう言ったんですね。二つの理由があると思います。一つは私にはキリスト教信仰があります。もう一つは英語でこう言ったんですね。 I love my handicap。 私は私のハンディが好きなんですって言った。その時に久米宏さんは思わず顔を見ましたね。私が私のハンディが好きですと言っていろいろなことを話された。で、彼女自身が語っていることはそんな長くないのでちょっと読んでみたいと思います。私は今までに出会った人たちから必ずと言っていいほど、あなたは体の障害がありながら全然弱音を吐かないし、そうかといって無理して頑張っているようにも見えない、どうしてそんな風にしていられるのですかと聞かれました。日本のテレビ番組に出演した時も同じようなことを質問されました。そんな時私はこう答えます。どんな時にも神様は私を見捨てられないし、信じる者に前向きに生きる力を与えてくださるんです。困ったことが起きた時完全に頼ることができるイエス様という方を知っている人は人生を成功に導く鍵を持っているようなものだと思います。聖書にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。神様がいつも愛していてくださることが分かれば自然に喜びと感謝が湧いてきます。それが生きる力になるのです。どんな人でも心の中に神様でなければ満たされない部屋があると思います。でもそれに気づかないで神様の代わりにお金や物、地位や名誉、さまざまな知識といった代用品で心の部屋を満たそうと努力する人が多いみたいです。しかし本当には満足できないんですね。神様は私を障害者として作られたわけではなく、別の原因でこういう体になったのだと思います。それに神様は全能ですから、私の手や足を作り変えることもおできになるはずです。でも、そうなさらず、私に障害を残しておかれるのは、人間にとって第一に大切なのは、体の健康よりも、魂の健康であることを明らかにするためだと、私は思っています。そんな神様を称えるために、よくコンサートで、旧約聖書から作曲をした詩編23編を歌います。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。聞き手はこの人は両手がないのにあんなに喜んで私は乏しいことがありませんと歌っていると驚かれるかもしれません。 私はでも心からこの歌を歌うことができます。神様は私に手の代わりに心の中に豊かさを与え、私が自分自身を愛せるようにしてくださいました。だから私にはこのような体で生きることの意味をいつも見つけるゆとりがあるのです。私は障害を持っていたためにたくさんの友人を得、パラリンピックにも出場し、歌うことも海外への旅行もできました。もちろんコップいっぱいの水をこぼさず飲めるようになるのにさえ、普通の人には考えられないくらい時間がかかりました。でもそのおかげで忍耐強くなり、いろいろな知恵を与えられたんです。このように私が生きるのに必要な力や喜びは、すべて神様が与えてくださることが分かったので、まさに乏しいことはないのです。だから神様に、この体をどうして治してくれないの、などと言って腹を立てたり、恨んだりしたことは一度もありません。いい人生だと思っています。レーナ・マリアさんは、確かに5体不満足かも分かりません。でも心は違いますよね。私たちは5体満足でしょうね。でも心の中はどうですかね。レーナ・マリアさんのように自分を受け入れ、自分を愛することができると言えるでしょうか。自分の能力、自分の不足も含めて自分自身を、自分に置かれた環境を受け入れることができるでしょうか。ある人は自分のことが受け入れられない。それゆえに不幸です。幸福不幸というものは決してお金を持っている、良い仕事ができていることではありません。そんな条件を蓄えている人がどんなに不平不満たらたらの人であるか私はよく知っています。自分自身を受け入れることができる、愛することができる、これが一番幸せなんです。そして五体満足であってもそういう思いになっていない方がたくさんいらっしゃいます。彼女はイエス・キリストを心から受け入れ感謝しています。そして自分の人生を喜び楽しんでいます。これほど力強い生き方はないと思います。そういきますと、神様は私は主です、私は主です、私は主ですとモーセを通して民に語っていらっしゃいます。つまり我々の持っている全ての経験、全ての不足、全ての能力の足りないさも含めて、全ては私はあなたの主ですとおっしゃってるんですね。この神を受け入れるときにやはり幸せが生まれてくるんじゃないでしょうか。それが落胆しているときの大切なデスなんですね。この神を受け入れていただきたい、それがこの今日のメッセージの次第です。心からお祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の血の神様、3500年の時間の差はありますけれども、また状況は少し異なりはいたしますけれども、民のようにモーセのように自分自身を受け入れることができない落胆の中に身を沈めていた姿を思わされます。天の父様、今もなお多くの方々が落胆しながら生活を送っておられます。それは落胆自身が問題というよりも落胆によって捉えられてしまい、明るい未来が見えない、そういうことにあることを思います。天の父様、しかしもう一度私どもは御言葉を通して、この希望は失望に終わることがないとあなたは語っていらっしゃいます。どこかの人生で、一回一回の人生で自分と自分の環境を受け入れるという瞬間、その瞬間の奇跡を味わいたく願います。お一人お一人のうちにその人生の祝福を体験することができるようにどうか導いてください。その時、忌まわしい思いも、また苦々しい思いも、書き消えて、新しい未来が展開してまいります。どうぞ、お一人お一人の人生が、そのような祝福で受け入れることができますように、どうぞ、導いてください。尊い、救い主、イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。
力強いメッセージ、ありがとうございました。私たちもその御言葉にお応えして、心から神様に賛美を捧げたいと思います。新生歌の188番です。